理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第48回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香織です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、吉安さん、前回の番外編どうもありがとうございました。助かりました。
お疲れ様でした。
ねね、お休みだったので本宮さんの方がバタバタしているという話だった
の、
はい、
ちょうどね、私事なんですけれども、あの街でね、お芝居、演劇に出ることになってね、それが本番だったもんですからね、ちょっとバタバタしておりました。
そうですね、ちょうど一番忙しいタイミングだったんですよね、収録のタイミングはね。
そう、ちょうどね、あのリハーサルとかね、もうほら本番のラスト1週間たらもう毎晩練習なんで、
うんうん、
そうそう、なかなか大変なもんなんですよ、お芝居っていうのもね。
本宮さんはあれなんですか、主要な役をしたんですか。
ですね、一応結構主要メンバーの部分ですね。
おお。
で、あのほら僕劇団に入ってるんですけれども、
はい、
今回はね、町の町民劇、一般参加の方を招いて、お芝居に出たい人っていうのを集めたんですけど、
うん、
で正直それだけだと結構お芝居かなりきついので、要所要所のちょっと大事な役柄のところは劇団員がちょっと入ってみたいなところで締めてましたけれども、
要所要所のところってことですね。
そうですね、そこでまあちょっと出番はまあそんなに多くないんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんなんでね、なんとか無事に成功して、うん、終わりましたけれどもね。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
そういえば、あの前回吉安さんと酒井さんだったんですけど。
そうです。
そう、香織さんはどこに行っていたの。
すいません、私はちょっと自分探しの旅に行ってまいりました。
おお、旅に出ていたと。
はい、まあ、ちょうど、仕事をちょっとお休み、夏休みというか秋休みというかもらっていたので、
うんうんうん、
ふらふらとあちらこちらに行ってまいりました。
おお、あれ何、どっち、北の方、南の方、
どちらかというと北の方中心なんですけど、北海道に行って日光に行って、
あら、
あと妙高高原に行ってディズニーシーに行ってきました。
お、妙高行きましたね。あっちこっち
あっちこっち行って、ね、はい、
東京から上の方を網羅した感じだね。
そうですね、いろいろ行ってきたんですけど、まあちょっと北海道産の風邪引きをいただいてまいりまして、本日少々鼻声で大変申し訳ありませんっていう状況になってます。すみません。まあ、そん
な気にならないと大丈夫だと思いますけどね。
大丈夫ですかね。
なんか美味しいもの食べてきたの。
ソフトクリームをたくさん食べました。
もうこっち寒、北海道寒かったでしょ。
すっごい寒かったです。びっくりしました。
ね、
一応ね、寒いはずだからって言っていろいろ持ってったんですけど、
うんうん、
全部着込んでも寒かった。
あ、ほらね、前大きい台風来た時に北海道はそれで雪降っちゃいましたからね。
あ、うんうん、そうだったんですか。
うん、もう峠なんかもう真っ白、あのあれさ、なんだっけ、圧雪道路になっちゃってて、
上り下りやると大変ですね。
もうね、さすがの北海道人もまだ夏タイヤなんで、峠越える人はもうチェーンとかつけないと無理でしたね、きっとね。あとこう帯広とか、そのね、北海道の真ん中付近のちょっとよく寒い町なんかは平地でも結構積もっちゃったんで、
やっぱ冬が来るの早いですね。
そうですね、うちのうちから見える山ももう真っ白なんで、
なんか富士山も初冠雪したみたいですね。
そうですね、
はい。
ま、富士山はだいたいいつもと同じぐらいなんでしょ。
ちょっと遅れ目だそうです。あ、
それでもそんなもんなんだ。
はい、
なんかね、台風がすごいいっぱい来てて、災害も起きてて、皆さん大変なんですけれども、本当に家が壊れたりしなければいいなと思うんですけど、うん、うちの塀が台風の風で曲がってしまいました。
へえ。
なんか困ったなと思ってたけど、もう一個大きい台風来るから、それが終わってから、
直しましょう、
うん、工務店に電話しようかなと思って。 そろそろもう5分ぐらい話してるんで、今日の本編何するかっていうお話をちょっとしようと思うんですけれども、
はい、
もうすぐアイソン彗星がやってくるじゃないですか。
わお、
やってきています。すでに
もうやってきていて、そうですね、もうすぐね近づいてきて、もしかしたら目でも見えるようになるかもしれないと、
うんうん
うん、まあ、そんな感じでね、今回は彗星とは何ぞやというお話をちょっとしようかと思っております。
そうですね、うん、あとはアイソン彗星いつどうやって見るかっていうのも含めて、
そうそうそうそうそう、ほら前彗星来た時さらっとねちょっと彗星のことについてお話ししてたんですけれども、
うん、
改めて彗星とは何ぞやというお話を今日は皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。
よろしくお願いします。
今回彗星ということなんですけれども、
はい、
ね、ポッドキャストやラジオでお話しするときはいつもちょっと気をつけてるんですけれども、うん、今回の彗星はほうき星の彗星の方ですね、
はい、
惑星の水の星っていう方ではなく、ほうき星の方の彗星のお話なんですけれども、
はい、
はい、彗星の彗って、
うん、
ほうきっていう意味そのままでいいのかな。
ほうきですよねこの漢字はね、うん、
あ、そうなんだ。
うん、なんつんだろう、言葉で漢字を表現するのも難しい。まあ、ほうきという。
串に刺したのは2本あって、
うん。
下に、カタカナのヨみたいなのがあるやつですよね。
ヨがヨがはみ出しちゃってるやつね。は
い、そうそう、そんな感じ。
そうそうそう、ほうき星と。
これはほうきなんですね。
という意味の漢字。
そうですね。かおりさん、彗星って何って聞かれたら、どう答えますかね。
やっぱりほうき。
うん、
うん、
そうね、ほうき履いてます、ほうきみたいな形、
はい。
なんかこう尾を引いてるイメージが強いでしょ。
はい、
ね、まあ、まさにそうなんだけれども、
うん、
定義みたいな感じで言う と、太陽系にあるね、小惑星とか小さな天体の中で太陽に近づいてきた時に本体から、ガスとか塵を出して尾を引くものを、うん、ほうき星の彗星と、まあ、これが彗星かな、
うん、じゃあ尾を引かないものもあるんですか。
うん、ほら尾を引かないやつは、ただの小惑星とか、
うん、
ちっちゃいやつだと隕石とかね、
うんうんうん、
言われてますけれども、
ああなるほど、
そうそうそう、でほらね、隕石とかだと岩とかだから、
はい、
うん、太陽に近づいてこう太陽の熱を浴びてもこうなんか特にね熱いんだろうけど、特にガスとかもそう出ないので
吹き出すものがないんだよね。
そうですね。でこれ彗星ってほら何でできてるかっていうのは分かってますか。これ
岩ではないんですね。そうすると
まあ岩も混じってるんだろうけれども吹き出すものがメインなんですよ、はい、これは。
はいはいはい、そうそう、何でしょう。
これはね水でできてるんです、主にね。あ、まあ、
水、
まあ、氷になってるんですけど、
ああ、うん、なるほど、
まあ、あと他にね、岩とか土とか、土ったら言い方変だな、塵とかさ、うん、そういうのが混じってて、
はい、
よく汚れた雪だるまなんてね、
え、
そんなイメージ持ってもらえるとやっぱりいいんじゃないかと。
さすがにでも雪だるまサイズじゃないですよね。
それがまあもうちょっと
大きめの
じゃないな、すごい大きいんですけど、
うん、
そうそうそう、まあ要は氷とかねそういうものが主成分なんで、だからこう太陽に近づいてくるとこう太陽の熱でそれが蒸発するわけですよ。
はい、
うん、そうすると太陽に向かっていく反対側にその長い尾が出るですね、うん、これね。
ああ、うん、水蒸気を主成分にした尾っぽが。
水蒸気というか、まあ、いろんな
他にもガスやら
いろんなものが混じってるんで、
塵やらね。
そうそうそうそう、ああなるほど、
うんうん、ちなみに彗星の各パーツをご紹介という感じなんですけどね。
お、はい、結構複雑なんですか。
本体、まあその雪だるまの部分なんですけど、
はい、星ですよね、うん、まさにね、
そうそうそうそう、
小惑星でいうところの星なんですけどね。
そうそうそう、この本体の部分はよくね、はい、まあ、俗に核って言われてます。
はい、核、うん、ま
あ、核、
はい、
奇変にイノシシみたいなやつ
今日漢字難しいですね、
はい、漢字で今日は漢字を表現するのは難しいな。まあ核と呼ばれてますけれども、はい、まあ、これが本体ですよね、はい、あとね、こう近づいて、太陽に近づいてくると、ね、それこそその核からガスとかが噴き出すわけですよ、熱で蒸発し始めて、
うんうんうんうん、
それでその核を、そのガスが取り囲んでいる部分、
うん、
これをね、俗にコマと言います。
うん、コマ、
コマ、カタカナでコマですね。これね、ラテン語でね、髪の毛っていう意味らしいんですけれども、どうもね。でほら、髪をなびかせるから、そういうイメージで来てるのかもしれないですけれども、ね、
ああなるほどなるほど、
そうそうそう、うん、それで、うん、あと後ろにビャーっとなびいているのが、
うん、
まあ俗に言う尾ですよね。
尾っぽ、
尾っぽ、日本語で言うと尾、
うん
う
ん、
英語で言うとテイルかな。
おお、テイル、
テイル、テイルね、
うん、
それでね、前のね時にもちょっと彗星の時に少し話したんですけれども、
はい、
ね、尾っぽにはね2種類あるんですよね。
お、
2種類尾っぽが生えている彗星が比較的ある。
う
ん、うん、あのね、イオンでできている尾っぽと、
はい、
塵でできている尾っぽがありまして、それぞれそのままイオンテイルとダストテイルっていうんですけど、
うん、うん、
彗星のね写真なんか見ると、長い尾っぽの横にちょっと短めの青っぽい、写真によっても違うのかな、短いね噴射している尾っぽがね写ってると思うんですけど、
うん、
これね、ダストテイルの方は長くたなびく方なんですけどね、
うん、
太陽にほらね近づいて、どんどん近づいてくると熱せられて、その影響でテイルが伸びてくるんですけど、
うん、
どっちかというとそのダストテイルの方は進行方向、太陽に近づきながら後ろになびいてるんですけれども、太陽から飛んでくる、ね、太陽風とかその太陽のプラズマとかの影響も受けて、進行方向とちょっとずれながら、ちょっと曲がりつつ、尾を引くような感じなんですよね。
たなびいてるんですか？
うん、どっちかというとね。ただ、うん、完全にあれよ、彗星の進んでいる方向の後ろに伸びるわけではないんですよ。ちょっとこうずれつつね、
うん、
うんうんうん、なんだけれども、もっとね分かりやすいのはね、このイオンテイルの方なんですけど、
はい、
うん、これはねまさにほぼまあガスでできているので、太陽とは真反対の後ろになびいてます。
おお、うん、
ちょっとね、イオンテイルとダストテイルって少しずれてるんですよ。だから彗星がね近づいてきた時とか、まあ写真これね2つのテイルがね肉眼で見えるったらよっぽどなんですけどね、
うん、
お写真なんかでちょっと彗星の写真見る機会があったらちょっと確認してみてほしいんですけれども、
うん、
まあちょっと短い音と長い音2種類があるんですよ。
先割れしたほうきなんですね。
そうですね。ちょっとね2種類あるんで、
はい、
ここ見といてください。
はい、わかりました。
あれですよね、ダストテイルも太陽から離れていくときには、
うん、
通ってきた方向、要はなんていうかな、引きずってる感じよりは、うん、これから行く方向に結構出てるパターンになるんですよね、ダストテイルも。
うんうんうん、そうだからなんていうんですかね、普通に地球でね、例えば首に長いマフラーつけて、
うん、
うやーって走ると後ろになびきますでしょ。
はい、
うん、ああいうイメージとはちょっと違うのよね。
そう、太陽から、来ているものに吹かれてその反対側に出るんだけど、うん、さっき言ったイオンテイルはまっすぐピューッといつも出ているんだけど、 ダストテイルはある意味ややゆっくりめで出るので、星の動きとか核の動きと合わせて斜めにこう曲がった感じで、見えるっていうのがあって、
そうですね、
写真に撮ると2本見えてる時もあれば片方しか、ダストテイルしか映んない時もあったりするんですよね、
う
ん、
ちょうどねうまいこと重なってたりするとね見にくかったりもしますけれども、なんか彗星っていうと一番有名なところで、かおりさんなんか思い出す彗星あります？
ハレー彗星、
あーもうありがたい流れに沿っていただいて助かりますけれど
有名
があるようだ
ね、あのほらハレー彗星っていうのは、
はい、
周期彗星つってね76年ぐらいでねもう一回地球に何回も近づく彗星なんですよ。
ああそうですね、うん、はい、うん、次には見られないかもっていうような話があった気がします。子供の頃
見た記憶はありますけれども、
うんうん、
そうそうそう、でそういう風に何回も太陽に近づいてくる彗星のことをね周期彗星と言いまして、
はい、
うん、だいたいね今までにね300個ぐらい見つかってます、
うん、
そうそうそう、で長いやつだとまあもうちょっと100年とかねそういうのある、うん、短いやつだとね3年ちょっとで回ってくるのがあります、
うん、あ結構くるくるくるくるしてるのもあるんですね。
そうそうそう、
まあ、あのねでも太陽じゃないや地球が太陽の周りを1年に1回回ってるわけですからね、
うん、はい、
だからそうそうもうちょっと遠いところから出発したやつはそのくらいっていうのは回ってもおかしくないんじゃないかな。
そうそうそう、結構ね意外に数は明るくなるのはねそんなに多くないんでしょうけれども、
うん、
意外にあるわけですよ、
うんうんうん、
でそういう風な周期彗星とは別に片道切符で太陽に近づいてきて、
うん、
離れていっちゃったらもう二度と戻ってこないタイプの彗星もあります、
うん、あら、うん、
そんな通りすがりさんがいるんですね。
そうですね、ほらちょっと前にすっごく明るくなった、ヘールボップ彗星とか、
はい、見ました見ましたヘールボップ彗星、
あれは明るかったですよね。
あれはあとなんか、うん、明るかったので、
うん、
なんていうんですか夜明け前とか日暮れ直後
うんうんうん、
じゃなくても見えた気がします随分
なんかねいい眠る前というかいい時間にね見えてた記憶がありますね。
そうですね、
そんなに苦労早起きとか夜更かししないでも見えた記憶があるんで。
そうなんですよ、
う
ん、
そうそう、あれはいい彗星でしたよ本当に、うん、あとね確かねヘールオープのね前の年かなんかにね百武彗星っていうのもあって、
はい、
意外にね、うん、あのヘールボップ彗星が近づいてくるぞって騒がれてたんだけど突然まさにいきなり彗星のごとく現れた明るい彗星で本当にねエールボップ騒がれる前にいきなり百武彗星っていうのが出てきてこれもかなり明るかった記憶がありますね、
うん、これって明るくなるだろうっていうのは予測されるんですか？
うん、例えばほら核が大きければ大きいほど
はい、
太陽で炙られるといっぱいガスが出るんで、
はい、
尾っぽも長くなるし、
うんうん、
明るく
そう明るくもなるので、
うん、
やっぱり核が大きいほど明るくなる可能性は高いと、
あーなるほど、
いうのは予想できます、
はい、
あとねこう地球にどれだけ近づいたところを通ってってくれるかっていうのも多少あるんで、
あーなるほど、
う
ん、
そうそうそう、そういうのでまあ、あと過去のねこれぐらいの大きさの彗星だったら前これぐらいの明るさになったから今回も明るくなるんじゃないかみたいな予想らしいですね、
うん、あじゃあそういう風にして予想して明るくなるだろうって言われてるっていうやつなんですね。
そうでねあくまで予想なんでね、うん、結構期待外れのことも彗星は多いんですそう
難しいんですね案外。いや
みんな今回も次こそはすげえぞってアイソン彗星もみんな期待してますよ。
あ、ね、じゃあアイソン彗星は先ほどの明るくなる条件に一応当てはまるんですね、
うん、そうですね、あの ハレー彗星の核の大きさが、
はい、
だいたい直径が8キロぐらい、
はい、
で今回のアイソン彗星が、ね、直径5キロぐらいらしいので、
うん、
まあぼちぼち大きい方なんですよこれ。
お、5キロの氷の塊、うん、
そう、
なるほど、
うん、そうそうそう、5キロの大きさね、
大きさ、
うん、おお。
ちなみにヘルボップ彗星はね、実は核の大きさが 4,50 キロあったらしくて、
わお、
うん、かなり大きい彗星だったらしいんですけれども、
ね、おお、
うん、まあそんな感じでね、アイソン彗星もかなり明るくなるんじゃないかと、
うんうん、
期待されてるんですよね。
そう、
うん、
超期待されてますけれども、
超期待してましょう。
すでにあれですよね、
うん、
望遠鏡、天体望遠鏡や長時間露出だと、尾っぽが見えて、見えているというか、すで、
うん、
に彗星状態というかほうき星状態になってるけど、
うんうん、
肉眼ではまだ見えないっていうのが今の状態ですよね。
そうですね、肉眼で見え出すのが、来月11月の、10日とか11日とかそれぐらいかららしいですね、
うん、
と予想されています。
予想されています、
うん、
はい、
予想ですね、
あくまでこの先の話は予想なんですけれども。それでどんどんどんどん太陽に、ね、近づいていって、だいたいね、うん、見える場所が、明け方、夜明け前に東の空です。
はい、
うん、で、太陽に近づけば近づくほど明るくなっていくんですけれども、だんだんだんだん日の出直前になっちゃうので太陽に近づいちゃうもんですから、
はい、
そうそうそう、で
見にくくて観測しにくくなっちゃうんですね。
そうですね、一番近づいた時はもう太陽に近づきすぎるのでちょっと見えないですよと。
太陽に一番近づくのはいつぐらいなんですか？
太陽に一番近づくのがまあ29日ぐらいと。
ああ、はい、うん、なるほど。
それで今度はほらぐるんと太陽の周りを回って、
はい、
太陽から離れていくんですよ。
ああ、
うん、で今度ね12月のまあ5日とか10日過ぎぐらいからまた見やすくなってくるので、
あ、少し太陽から離れるから。
そうですね、で今度離れていくと、はい、でね結構ね経験上ね太陽から離れ始めたからの方がなんか派手な尾っぽが出るような印象があるので、
お
ー、これやっぱりこう太陽のとこかすめてこう、
うんうん、炙られてくるんですね。
一炙りされたから出がいいのか
も
しれない。温まった後、そうそうそう、いいかもしれないですけどね。
なるほど、うん、
それで押さえておきたいのがですね、まず太陽に近づく11月なんですけれども、
はい、
ね11月の18日あたりに、うん、乙女座のスピカのすぐ近くを通るので、
乙女座の一等星ですね。
そう、これはね、明るい星の近くにあると分かりいいと思いますので、
はい、はいはい、
11月の16から18、19、20ぐらいはちょっと、
はい、
結構探しやすいいいポイントだと思います。
はい、
はい、でまあね、12月入れば10日ぐらいからちょっと見やすいかなっていう気がするんですけれども。
そうですね、
は
い、
うん、
当初の予想は結構明るくなるという予想でしたけど、昼間でも見えるぐらいに明るくなるんじゃないかぐらいの話もあったんですが、
うん、
目では見えるけど、
うん、
眩しいとかにはならないんじゃないかっていうのが今の予想かな。
そうですね、
うん、明るくなってほしいですね。
こう見つかった時はね、みんなこう胸をときめかせるわけですよ。これはすごいのが来るかもしれないぞと、
うん、
でも意外にね、まあまあ地味に終わるわけですよ。
派手になってほしい。
それでもね、まあ多分ね肉眼では見えると思いますから
楽しみですね。
はい、そうですね。
でも明け方なんですよね。だから朝早く起きなきゃいけないんですね、
う
ん、
早起き、
はい、
そうです。日の出前、
日の出前にね、はい、このね早起きは価値のある早起きですよ。
はい、頑張ります。
ぜひ皆さんアイソン彗星を見ましょう。
見ましょう、
はい、ということで、まあ少し早起きして見る価値は十分ありますので、
はい、
アイソン彗星皆さんちょっと期待して来月を迎えましょう。
はい、あと1ヶ月弱ですね。
今回もお便り何通かいただいておりますので、かおりさんの方から紹介をお願いいたします。
はい、では1通目です。プラスワンさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。神奈川県相模原市で塾の講師をしているプラスワンと申します。第47回に寄せられた質問で、遺伝子、染色体、DNA の違いがよくわからないというものがありましたが、私は子どもたちにこんな例え話をしています。まず染色体というのはカセットテープのようなもの。その中には音楽が録音されている部分と録音されてない部分があるね。音楽が録音されている部分のことを遺伝子と言うんだよ。そして録音されている部分と録音されてない部分を合わせて染色体と呼ぶんだ。 DNA というのはカセットテープを作っている物質、磁性体のこと。デオキシリボ核酸の略だね、という感じです。正確な例えではないかもしれませんが、子どもたちはこれで理解してくれます。今ではカセットテープも見かけなくなりましたので、 CD や DVD に例えて話をしていますが、イメージ的にはカセットテープが一番近いんですけどね。これからも放送楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。
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 またまた塾の先生からお手紙をいただきまして、
はい、
なんかこう恐縮でございます。
そうですね、
はい、いいですね、このカセットテープの表現ね。
カセットテープ自体がこう世の中から消えていってるので、また難しくなってるかなとか思うんですけどね
コンビニにはまだギリギリ売ってますね、カセットテープね。
あ、そうなんです。まだ売ってます。
まだ売ってます。習い事をしている方々がですね、結構カセットテープ重宝されてるようで、
うん、そう、ご年配の方が使ってる機械でまだカセットがあるんですよ。
あ、なるほど。
そう、なんか昔ってほらいっぱい種類あったじゃない。
はい、
ノーマル、いっぱい種類っていうのは、ありました、今クローム、
ハイポジメタルとかね。
メタル、はい、
そうそう、俺が見かけたのはね、一番こう安いタイプのやつでした。
CHF、
いや、なんだっけな、 AE だっけな
はいはい、ということでですね話を元の話題に戻すと
はいはい、ねえ、
テープ状のね、長いものに、情報が書いてあって、
うん、
それが巻き巻きしてあってしまってあるっていう感じ、すごくよくわかるんじゃないかなと思います。
そうですね、こうほらカセットテープもね、引っ張り出せばすごい長いけど、すごいコンパクトに収め、
そうですね、折りたたんで中に入ってる、
うん、なんかね、イメージしやすいと思うんですけれどもね。
なんかカセットテープをピロピロピロって引っ張り出して、クシュクシュってなると二重らせんっぽいですね
そうかもしんない、ね、だってね、広げたらすごい長いですもんね。
うん、しかもプルプル癖がついてます。
うんうんうんうん、そう、でもね、録音されてない部分も実はなんか意味があるのかなとかね、ちょっと思っちゃったりもしますけれども。
うん、
そうですね、でどこを読むかを決めてるのも、また他のところに情報があったりしてとかっていうのがあって、
うんうんうん、
そうなんですよね。
そういえば昔頭出し機能ってありましたよねまた戻りますけど
カセットテープの懐かし話題長いですね
無音部分がね、
無音部分をガチャっていうのありましたよ。
じゃあ、ありました。ちょっと今ふっと思い出したんで
私が乗っていた車、このお正月ぐらいまで乗っていた車はカセットついてましたから。
ああ、ちょっと古いの今でもありますよね。
あります、あります。さすがに8トラックじゃなくてコンパクトカセットですけどね。
あ、8トラック行くとさらに話が長くなるのでは
い、じゃあそれは分かるやつだけ分かればいいということでは
い、プラスワンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、では次の方です。本当に羊飼いさんからいただきました。皆さんはじめまして。アメリカに住んでおり、仕事の行き帰りの車の中でポッドキャストを拝聴しています。質問があるのでお願いします。月に関しての質問です。45年ぐらい前、小学生の頃の話ですか、月でウサギが餅つきをしていると聞いて月を見上げると、本当にウサギが餅つきをしているように見えたのを覚えています。しかし大人になる頃にはなぜかそのように見えませんでした。最近月を見上げるとウサギが餅つきをしているように見えます。少し斜めですが。そこで質問ですが、 月は回転しているのでしょうか。もう一つの質問は、月は同じ面を地球に向けていますが、なぜですか。よろしくお願いしますといただきました。
はい、ありがとうございます。
Thank you very much
ありがとうございます。
アメリカの方ですよ。
そうですね、ありがとうございます。遠くから聞いていただいて。
アメリカにお住まいなんでしょうけれども、日本の方なんですかね。
だと思います。
うん、いや、もしかしたら
ね、
すごく流暢な鼻の高いかなとかね。
あ、目の青い、
目の
青い、成しています。
そうそうそう。
月でウサギが餅つきをしているのって日本独特じゃないですか。
そう思いますよ。少なくともアメリカ人餅つきって言わないから、
ね。そうですよね、
はい、
そうね。それかものすごい日本びきの人が、
ね、小学生の頃日本にいたのかもしれません。
まあまあまあね、僕もウサギが餅つきしているようには見えてましたよ、昔。
お
お。うん、
うん、
僕今ね、僕ね、女の人の横顔に見えるの。
ああ
、ほら、
あと、いろんなカニもありますよね。
カニもありますね。一回それに見えちゃうと、しばらくそれに引っ張られるって気がするんですけれども。あと、なんか見える角度でちょっとね、登ってくるときと南中してるときと降りてくときで、まあ微妙に見た目の角度がちょっと違うのかな。
そうですね、要は南中しているとき、
うん、
南で見えてるときの月は東から出てくるときには横顔から突っ込んでいくわけですね。
うんうんうん、
そうそうそうそう。なので、質問の答えに半分になるんですけど、回転しているのでしょうか。基本的に、ここ100年ぐらいの間では向きが変わってはいません。なので、微妙にね、なんていうかな、
ちょっとこう、多少フルフルっていうぐらいの動きは、
コマが倒れる直前のくるくるくるくるって回るようなのはあるんですけれども、登ってくるとき、南にあるとき、沈んでいくときで向きが違うっていう感じで言うと向きが変わっていますが、地球と月の間の、関係性として向きは変わってないです。
そうですね、
はい
はい。でもう一つの質問、月は同じ面を地球に向けていますが、なぜですか。
はい、
そうですね、
なぜでしょう。
月は中の重心というかですね、中の質量の偏りがあって、なんていう言い方をするのがいいんだろうな、例えば地球上で卓球のボールじゃないですか、
ピンポン玉、
はい、
ピンポン玉、ピンポン玉にちっちゃい穴を開けて、その中に例えば溶かしたろうをピューって入れますと。
あ、はいはいはい、
そうすると重心が偏ったピンポン玉できますよね。
あ、そうですね。
それっていつも重い方を下にして止まりますよね。
うんうんうん、
それと同じように、月も重心が、ある程度偏っていて、昔はもしかしたら少しずつ地球 と、に向けてる向きが変わってたかもしれないですけど、その中で、一番落ち着くところが地球側に質量が多い方、で安定して、そのままずっと安定したまま地球に同じ方向を向けたまま回ってるっていう状態になってるというのが説明になってるかな。
あ、
結構他の惑星の衛星なんかでも、その衛星自体の自転と公転が結構こう、ね、同じ周期になって同じ目を向けてるっていうのは確かありますよね、
というのもありまして、そんなことでずっと同じ面も向けてると、
そうですね。だから常にウサギが餅をついているのが見えると。
そうですね。
ただ思春期になると女性の横顔に見えると。
いや、大人になってからですけど、なんかね、こう横顔、髪の毛よ生えてる女の人に僕は見えるよ。
おう、うん、
そう、その女の人だ女の人だって見てると、急に見えるようになるから。そうそうそうそう。
でもウサギがいいな。ウサギが、
日本人的でいいよね。
はい、
ね、まあそんな感じでこうね、アメリカから聞いていただいているということで、
はい、
なんか国際的で嬉しいですね。
そうですね、
はい、ぜひまたね、これからもよろしくお願いしますと。
はい、
本当に羊飼いさんだから、本当に羊飼いなんでしょうね。
本当に羊飼いなんじゃないですかね。
すごいですね、
はい、
なんかアメリカの羊飼いさんってなんか規模がすごそうですよね。
なんか何をどう想像してるんですか。
なんかすごい何百頭もいてドドドドドドドっていうイメージがあるんですけど、
日本だって何百頭ぐらいいるでしょ
う。そうか、大きいところだからあれかな、うんうん、まあまあまあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。あ、次の方、
はい、
お願いします。
はい、獅子座さんからいただきました。本宮さん、吉安さん、香里さん、こんばんは。久しぶりにサイトに来たら番外編があってびっくりしました。今度また聞きますね。ロケットのお話、とてもロマンがあって面白かったです。実はロケットについては特に興味がありまして、というのは僕はあの半沢直樹の 作者で直木賞作家の池井戸潤さんのファンでして、その直木賞を受賞された作品下町ロケットがきっかけで特にロケットに感動を覚えました。この作品はロケットにかける憧れを描いていて、とても素晴らしい作品です。お三方にもご覧になってみてはいかがでしょうか。長文失礼いたしました。番組頑張ってくださいといただきました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、ロケットだから番外編入れると前々回ですけれどもね、
はい、下町のロケットは読んでないですね、は
い、あ、僕もちょっとねまだ読んでないですね。
半
沢直樹氏の作者の方なんですね、
うん、
あ、池井戸潤さん、なんかお名前は聞いたことあるんですけれども、はい、なるほどね。
私ロケットだとこの前、うん、オープンスカイ 3.0 っていう、
オープンスカイってあのあれですか、あのあるアニメの乗るやつ、
メーベーと同じ飛行機を作っちゃおうっていうやつの展覧会がありまして、
ああ、はいはいはいはい、
うん、はいはいはい、
でそこのすぐ横で、
うん、
夏のロケット団の活動を展示したのがありまして、
夏のロケット団、
あの北海道で液体ロケットの実験をしていつかロケットを自分たちで飛ばそうっていう人たちがいるんですよ。
あ、
その方々が、作っているというか作ったで実験をしたエンジンたちや、試験ロケットが並んでいるのがありまして、
あ、なるほどね。なんかこうロケットもほら最初安いちゃんと資格みたいなんですよね、確かね、あれ、
あ、資格っていうか、なんかね、ロケット打ち上げ技師失格みたいになりますよ、
なんかね、一番最初はあのペンシルロケットみたいのからこう始めてさ、
そう、私中学生ぐらいの時に、
うん、
キットになっているその説明書ちゃんと読めばいいっていうロケットエンジン、
うんうんうん、
固体ロケットですけど、それで飛ばしたことありますよ、う
ん、ああね、紙とかでできているんだけど構造的には本格的な感じですごく憧れましたけどね、僕もね。
ロケットにかけている情熱をかけている人たちはまだまだこう日本にもたくさんいるんだよなって思いながら、
そうですね、ほらアメリカなんかは かなりほらね、懸賞金かけてなんかやって派手にやってますけどね、
あと個人で参加するロケット打ち上げ大会とかもあったりするんで、
なんかね、やっぱり広い土地があるといいのかなとか思うんですけど、
ですね、
日本だとやる場所自体ちょっと難しいかなっていう気もしますけど、
そう思っています。
うん、そうですね、ちょっとこの小説はチェックしてみます。獅子座さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、では最後のメールです。ラグーナさんからいただきました。はじめまして、ラグーナと申します。いつも楽しみに拝聴しております。番外編も面白かったです。家族みんなで聞きました。ところで小学校1年生が人生で初めて持つ地球儀はどんなものがおすすめですか。質問というかアドバイスをいただければ嬉しいです。娘にプレゼントしようと思っているのですが、悩みに悩んで1年生半分過ぎてしまいました。どうかよろしくお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
前回の地球儀のお話ですね、
はい、
いや番外編
ね、
あの変なことするなとかって言われたらどうしようかと思っていたんですが
いやいや、あの俺リスナーとして聞いてて面白かったです。
あ、そうですか、それはよかった
、はい、 そうですね、地球儀ね、
はい、
吉谷さんね、いいの持ってるってお話されてたんで、
意外、小学生とか中学生で、
はい、うん、
まあね、学習用だと思うんですよ。
うん、
まあそうですよね、
インテリア用じゃなくてね。そうなので
学習用だと、あの、なんかこうね、国ごとにこうちゃんと線引っ張ってあってみたいな。
あ、そうですね、
うん、ちゃんと国が分かるようにね、なってますね、
うん、いくつかパターンがありまして、
うん、
なんていうのかな、地政図と呼ばれている、どちらかというと、うん、山のところだったりが茶色っぽくて、平地のところが、低地か、緑色っぽいっていうタイプと、
はいはい、
あと行政系っていうのは国が色がくっついていて、国境のところがだから色が分かれてるやつね、日本は赤でとかっていうのが、まあ、はいはい、行政系っていうやつ、
うんうん、よりなんか勉強向けって感じしますね、なんかね、
うん、で最近はですね、それに追加して衛星写真で作られてる、そのリアル地球っぽいやつ、
俺買うならそれだな
とか、もうちょっとそのリアルな地球とさっきの地政の愛の子みたいなやつとかっていうのもあったりして、いろいろパターンはあります。
はいはいはい。
で、まあ、社会科の勉強とかっていうのに使うのか、理科の勉強に使うのかで少し違うんですけれども、私はどっちかっていうと地政図、要するに、なんとなく高地が茶色っぽくて低地が青いっていう、一見するとまあ地図帳っぽいやつが入門としてはいいんじゃないかななんて思っています。
小学校1年生ですからね、
うん、
そうですよね。で、うん、
国を覚えるっていうのがメインだったら、行政、つまり、インドは、オレンジでみたいな、
うんうん、
っていう方がいいかななんて思っています。
うん、
あと大きさは大きすぎず小さすぎずじゃないかな、20センチから30センチぐらいのものがいいんじゃないかと思うのと、
うん
うん、あと今日先ほどのメールを見てですね、カタログみたいの見てると、あの皆さんが思い浮かべる地球儀って台座があって、
うん、
その上に半円の枠があって、
あ、一番オーソドックスなやつです
。そうそうそう、軸がビューって通ってるっていう、ね、斜めにぐるぐるぐるって回るのが思い浮かぶと思うんですけれども、
はいはい、
まん丸なものが、外せる、
お、丸っこいのポロリンと、
そうです、だからボールを、うん、持つようにして、向きを変えてまた、ホルダーとかいうか台にポコって置いてっていうようなタイプも、
うんうん、
あるので、その辺はお好きなやつを選んでいただければいいかなと思っています。
なんか地球丸っこいのそのまま手に持てるっていうのも、それはそれでなんか面白いですね。
そうですね、前回も言いましたけど、
うんうんうん、
まあね、世界征服するにはこう地球を手の内に収めないといけないので。
そうですよね。吉谷さんに教えてもらったこう地球儀を売られているこの本専門のところに、すごい1メートル以上の大きいの売ってますね、これね。
渡辺なんとかですね。
あ、そうですね、
渡辺教具製作所かな、
そこで検索かけるとこう出てきますので、
うん、
地球儀のそこでこう1000万分の1大型地球儀って、女性の社長さんよりも大きい巨大な地球儀が、価格はお問い合わせくださいと。
時価
怖い、
高いだろうな、地球制服に前回と一緒か。
そうですね、あとはあれです、あの予算内に収まるのもすごい大事なので、
予算ですね。なんかね、一回、ネットとかで見るよりも直接近くで手に取ってみた方がイメージも湧きやすいと思う
んで、置いてあるところが少ないんですよね。
ああ、そっか、
そうなんですよ、
ね、うん、あ、そういえば僕もそんなに生では見たことないですわ。あら、入学式シーズンのが近づいてくると、ここ学習机と一緒に、
ね、並んでますね。
そうそう、それぐらいでしかないですね。
そうですね、
子供なんかすぐなんか地球の国なんか覚えちゃうと思いますんでね、
はい、見てみてください、ぜひ。
そうですね、ラグナさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回お便りは以上ですね。続きまして、今回から次回の配信までの天文現象の紹介を吉谷さんからお願いいたします。
はい、相変わらず宵の明星、金星が綺麗に見えております。
今すっごい綺麗ですね、本当に。
そうですね、で金星が沈んで、うん、夜8時ぐらいから、明け方までは、木星が見えています。
はい、
火星は、深夜過ぎに、登ってきまして、うん、朝は、明るくなっちゃうんで、また見えなくなりますけど、0時過ぎから朝まで見えてる感じかな、うん、という感じで、一番見やすいのは金星ですかね。
はい、
という感じでですね、なぜ金星とかをいつもよりもくっきり言ってるかっていうと、次11月1日には、
うん、
金星が東方最大理覚っていうのになります。
定期的に出てくるこの単語。
そうですね、うん、太陽から一番こう見かけ上離れて見えるので、夕方日が沈んだ時に金星がすごく高めになところに見えます。
はい、
で望遠鏡とかね、双眼鏡でもちょっと倍率の高いのを持っている方は金星見ていただくと半月っぽく見えるのが分かるんじゃないかと思います。
金星は望遠鏡のちっちゃいやつでもよく見えると思いますんで、ね、
そうなんですよ、満ち欠けをしているので、うん、東方最大理覚の時には半月で、これから先、うん、地球と同じ側にやってきますので、三日月っぽい感じでだんだんこう細くなっていくはずです。
そうですね、細いんだけど結構明るく見えるんですよ。
そうですね、うん、大きくなってっていうのもあるので、その辺も気をつけてみるといいんじゃないかと思います。
そうですね、
あとですね、7日までですとあんまりなくて、先ほど言っていた、アイソン彗星がだんだん明るくなってくるはずですので、
はい、
望遠鏡を持っている方、または思いのほか明るくなって目で見えるようになるっていう可能性もゼロではないので。
そうですね、
はい、
いや、なるさ、
はい、なってほしい、
うん、期待を込めて、
はい、うん、という感じですかね。あと、11月3日は日本じゃないんですがアフリカの方かな、
うん、
で日食が見えるはずです。
あ、
はい、ということで11月、7日木曜日までの天文現象でした。
はい、どうもありがとうございました。そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。最近ですね、うちの子供の話なんですけど、
お、大きくなってきましたね。
あのね、いや、もうすぐ3ヶ月なんですけど、
はい、
ちょっとね、面白いのがね、この自分の手をじーっと見るようになってきたんですよ。
じっと手を見る、
うん、
そうそう、働けど働けどってあの、生まれてからずっと指しゃぶりなんかはしてたんですけど、その改めて自分の手っていうのにどうも気づいたらしくて、ちょっと面白いんですよね。ずっとこう握り拳をね1分ぐらいじーっと見てたりするんで、
へ
え、うん、なんかこうだんだんこれで自分の腕であと指動かして物がつかめるようになっていくらしいんですけれどもね、
うんうんうん、
なんかこう日々新しい発見があって、結構お父さんやってます
でも彼女にとっては新しい世界をこう切り開くための準備ですからね。
お父さんも新しいことを発見してるわけですね。
新しくお父さんも勉強させていただいております、ね、お父さん初めてなんで僕もまだ、ね、これからお父さんを頑張っていきたいと思いますけれども
そうですね、
頑張っていきましょう。
はい、次の配信は11月7日木曜日の予定です。お届けいたしましたのは元宮と
吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。